FM 広報藤沢、本日はリチウムイオン電池などの正しい分別と排出について、環境施設課北部環境事業所の矢部さんにお話を伺っていきます。矢部さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そうしましたら、まず矢部さんがいらっしゃるこの北部環境事業所、ご紹介と矢部さんの業務内容について教えていただけますか。
はい、北部環境事業所には市内で排出された可燃ごみを焼却処理するごみ処理施設と、下水道が接続されていない地域から汲み取った飼料を処理する飼料処理施設があります。また不燃ごみや大型ごみの破砕処理や資源物の再資源化を行うリサイクルプラザ藤沢があり、施設内にはごみ問題や地球温暖化防止など環境について体験しながら楽しく学べる環境啓発施設があります。私は主にリサイクルプラザ藤沢と環境啓発施設の維持管理や調整に関する業務を行っています。
業務内容の中にリサイクルプラザ藤沢という施設があったんですけれども、ぜひこちらの施設についてもご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、リサイクルプラザ藤沢は平成25年に運用を開始した施設で、不燃ごみや大型ごみについては破砕処理した後に鉄とアルミを機械で選別して資源物として専門業者へ売却して、それ以外は焼却処理しています。缶などの資源物については異物を手作業で取り除いた後にスチール缶とアルミ缶を機械で選別して、最後に機械で圧縮して売却しています。その他、特定処理品目として収集しているカセットボンベや蛍光缶などは専用の機械を使って処理しています。
では続いて、このリサイクルプラザ藤沢、現在はどのような状態になっているのか、こちらの現状についてもご紹介をいただけますでしょうか。
はい、昨年の9月4日に火災が発生しました。火災の影響により、リサイクルプラザ藤沢に電気を供給している電源ケーブルなどが焼け、施設すべての電力供給が途絶えたほか、ゴミと資源の処理設備や建物の一部にも被害を受けました。施設の復旧に向けて運営事業者と協議を行いながら復旧作業を進めているところですが、処理できなくなった不燃ごみや資源物の処理を行う必要があり、不燃ごみや大型ごみについては最終処分場跡地に仮置きしていまして、10月からは近隣自治体へ、11月からは民間事業者へ搬出を開始して順次処理を進めています。プラスチック製容器包装等の資源物については事業者の協力のもと、通常とは処理方法が異なりますが、継続して処理を行っています。また、火災の影響により、市民の方が持ち込むゴミの受け入れ、環境啓発施設の利用、電気自動車の急速充電器の利用が現在もできなくなっています。
この火災のニュースというのはですね、市民の皆様驚かれたんじゃないかなと思います。まだ復旧には時間がかかっているということですね。ではこの火災の出火原因としては何と推定されているのかも教えてください。
はい、市消防局の調査結果では、大型可燃ごみに混入していたリチウムイオン電池内蔵製品等から何らかの原因で出火し、火災に至ったものと推定されています。
この火災原因と思われるリチウムイオン電池内蔵製品ということなんですけれども、リチウムイオン電池を内蔵している製品には具体的にどのようなものがあるのか教えてください。
はい、一番身近なものとしては、多くの方が所有されているスマートフォンやタブレット、ノートパソコンがあります。これらを外出先で充電するためのモバイルバッテリーにも内蔵されています。また近年の猛暑で多く見かけるようになったハンディファンのほか、充電式のイヤホン、ゲーム機、歯ブラシなど現代の日常生活に不可欠なさまざまな製品に内蔵されています。
お聞きの皆さんでも、このリチウムイオン電池を内蔵している製品、使っている方、持っている方多いと思います。ではですね、これらの内蔵している製品を私たちが捨てたいなと思った時に、どのように排出をすればいいのか、正しい廃棄方法、また分別方法を教えてください。
はい、基本的にはご家庭にお配りしていますゴミの収集日程カレンダーやホームページを見ていただき、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装、ペットボトル、缶、特定処理品目など種類ごとに分別をして、決まった日程でゴミ出しをお願いしています。特にリチウムイオン電池を内蔵した製品やスプレー缶は小さなものであっても 大きな火災に発展してしまう危険性があります。今回の火災を受けて、リチウムイオン電池、モバイルバッテリーやスプレー缶に加えて、リチウムイオン電池が取り外せない充電式の小型家電製品についても、50センチ未満であれば特定処理品目として毎週1回ゴミ出しができるようになりました。ただし、電池が膨張してしまったものについては、現状収集することはできないのですが、リサイクルプラザ藤沢へ持ってきていただければ引き取ることができますので、ご面倒ですがご協力をお願いします。また、これまでは不燃ゴミとして出していただいた靴や座布団などについては、火災予防の観点から可燃ごみに変更となりましたので、こちらもホームページで確認していただき、適正な排出をお願いいたします。
まずは私たちが持っているですね、ごみの収集日程カレンダー、こちらを見ていただきまして、各ご家庭で正しく排出の方、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、その他ごみに関しまして、市民の皆様にご協力いただきたいことはございますか？
はい、正しいごみの分別、廃棄に加えて、3R の活動をお願いしています。具体的には、ゴミになるものをそもそも買わない、使い切ることでゴミの発生を抑制するリデュース、まだ使えるものを捨てずに修理したり詰め替えたりして繰り返し使うリユース、使い終わったものを素材に戻して新しい製品として生まれ変わらせるリサイクルです。これらを意識していただくことで限りある地球の資源を守り、ゴミ処理による環境負荷も減らすことができます。昨年の11月には、地元Eスポット藤沢辻堂店として市内で初出店されました。ご家庭で不要となった様々なものが引き取ってもらえますので、ぜひたくさんの方に利用していただき、リユース活動にご協力をお願いします。
今教えていただきました 3R の活動、私たちも協力していきたいなと思います。さあ、そうしましたら、おしまいにラジオ聴きの市民の皆様へ矢部さんからメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、昨年の火災発生以降、市民の皆様には大変なご不便とご迷惑をおかけしております。ゴミ処理機能の復旧や市民の方が持ち込むゴミの受け入れ再開など、一日も早い復旧を目指して職員一同全力で業務に当たっております。引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
FM 広報藤沢、本日はリチウムイオン電池などの正しい分別と排出について、環境施設課北部環境事業所の矢部さんにお話を伺いました。矢部さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。